それではお読みします。ヨハネの福音書1章4節から。この方には命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。神から使わされた一人の人が現れた。その名はヨハネであった。この人は証のために来た。光について証するためであり、彼によって全ての人が信じるためであった。彼は光ではなかった。ただ光について証するために来たのである。全ての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。しかし、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。聖書箇所は以上です。以上の箇所より、クリスマスと光と題しまして、御言葉を取り継がせていただきます。今年はいつもと違うクリスマスとなりました。私たちの教会は11月15日の礼拝から会堂に集まる礼拝を自粛し、各家庭での礼拝へと切り替えています。実に今年になって3度目の自粛礼拝に入っております。牧師個人の思いとしては、クリスマスだけはなんとか集まりたいと思っていたのですが、連日600人を超える感染者が都内に出ている状況です。今はもう700人に迫るような感染者が出ています。北海道では医療崩壊も起きています。そのような状況にあっても祈りつつ集まって礼拝を行っている教会も都内にはたくさんあります。しかし私たちの教会はご高齢の方、体に弱さを覚えている方、また小さな子供たちが多い教会でありますので、神の家族を守るため、また集まることによって近隣の方々に不安を与えないため、そして感染を予防することによって地域の医療崩壊を防ぐため、集まらないことを決断させていただきました。しかしこのような状況下にあっても、CD やインターネットを通して、場所は違えど、同じ時に、同じ神の御前に出て、クリスマス礼拝をお捧げできる恵みに感謝いたします。それではお祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、愛する御子イエス様を私たちにお送りくださいましたことをありがとうございます。そのクリスマスの恵みをもう一度いただくために、私たちは御前に集い、また聖書の御言葉に聞こうとしております。どうぞ語るものを用いてくださり、また神様がお一人お一人の心に語りかけてくださいますようにお願いいたします。このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。改めましてクリスマスおめでとうございます。アドベントから4週にわたってクリスマスについてお話をさせていただいておりますが、最後の今日は光とクリスマスと題してお話をさせていただきたいと思います。先ほどお読みしましたヨハネ1章9節には、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていたとあります。 この誠の光とはイエス・キリストのことを言っているのですが、来ようとしていたとあります。私たちはアドベントにろうそくを灯しますが、クリスマスの4週間前から1本また1本とろうそくの火を増やしていき、ついに今日このクリスマス礼拝で全てのキャンドルに火が灯されました。つまりこのアドベントキャンドルの4本の火はこの世界に誠の光として来られた、すでに到来されたイエス様を象徴するものです。そしてヨハネ1章5節には光は闇の中に輝いているとありますが、今も昔も私たちの住むこの世界は暗闇に包まれています。さまざまな種類の暗闇があります。家庭の問題、学校の問題、会社や仕事の問題、人間関係の問題、高齢化の問題、そして今は新型コロナウイルスのことで日本全体が、いや世界全体が、世界中が先行きの見えない不安の中に包まれています。私たちはこの暗い世界にあって光を求めています。希望の光を求めています。ではこの暗い世界にはどのような光が輝いているのでしょうか。クリスマスシーズンになると日本中でイルミネーションが灯されます。特に東京のイルミネーションというのは本当にすごいですね。日本で有名なイルミネーション、人気のイルミネーションスポットといえば、大半が東京都内にあります。私は東京に来て5年になりますが、全然見えていません。数年前に夜行バスに乗るために新宿駅のイルミネーションをちらっと見たのと、今年初めて赤羽駅のイルミネーションをまじまじと見たぐらいですが、都内にはたくさんのイルミネーションスポットのその絶景スポットがあります。六本木ヒルズや東京ミッドタウン、丸の内、代々木公園、恵比寿ガーデンプレイスなど、写真で見ただけでも本当に綺麗です。実際に見たら息を呑むようなさぞ素晴らしい光景なんだろうなと思いました。今度子供が大きくなったら連れてってあげたいなと思いました。光は闇の中に輝いているというように、イルミネーションの光というのは暗い中でこそ輝き美しく見えます。これが昼間の明るい時だったら全然綺麗には見えません。イルミネーションの光でさえ暗闇の中で明るく美しく輝き人々を魅了するんですから、この暗い世の中に誠の光を見出すことができたならば、どれだけ人々はその光を喜ぶでしょうか。日本各地にあるイルミネーションのスポットでは、観光客たちがイルミネーションの幻想的な光を見て感動しています。みんな歓喜の声を上げて写真を撮ったり、それを SNS に上げたりしています。あれは一体何に感動しているんでしょうか。人工的なLED の光に感動するぐらいならば、誠の光に触れ、誠の光を受け取ったならば、その人はどれだけの歓喜にあふれるのでしょうか。日本中の人々を喜ばせ、感動させている何百万個という電飾のイルミネーションも、それは一時的に私たちを感動させるもの、一時的に私たちを喜ばせるものでしかありません。しかし、誠の光によって 私たちの暗い世の中が照らされるならば、私たちは心の底からの真の喜びに満たされていきます。この光は決して失われることのない、決して奪われることのない誠の喜びを私たちに与えてくれるのです。しかし暗闇とはこの世界、この世の中だけに存在するのではありません。本当の暗闇は私たちの内側に存在するのです。そしてこの暗闇を持つ私たちがこの世界を暗くしているのも事実です。私たちの心の内側はどうでしょうか。明るく輝いているでしょうか。それとも暗闇でしょうか。多くの人は問題を抱えていることが闇だと言います。人には言えない問題を抱えていることや孤独や孤立が闇だと言います。しかし闇とは本来光のない状態、光がない状態のことを言います。本当の闇とは私たちのうちに光がないことなんです。私たちの内側に誠の光なるイエス様がおられないこと、私たちの心から神を追い出して生きること、それこそが本当の闇なのです。この闇は罪の闇です。この罪の闇こそ全ての人が抱えている暗闇なのです。この罪の闇があるから私たちは苦しんだり問題が起きたりするんです。この心の闇を照らし、私たちの暗い心に入ってくださるために、まことの光なるイエス様は2000年前この世においでくださいました。すべての人を照らすというそのまことの光は、今を生きる私たちの闇をも照らしてくださいます。もし私たちが心を開き、イエス様をお迎えするならば、私たちの心の闇をイエス様が照らし出してくださり、私たちの抱えている問題に光を当ててくださり、解決に導いてくださるのです。私たちのうちにある暗闇を誠の光が照らすならば、どれだけ私たちの心は明るく変えられていくでしょうか。問題を抱えている人はおられるでしょうか。心に誰も話せない闇を抱えている方はおられないでしょうか。その人はどうぞこの光を受け入れてください。闇が深ければ深いほど、イエス様という光はその人のうちで明るく輝くのです。この光は私たちの人生を明るく照らし出してくださる光です。またすでにクリスチャンとなっている方も、たとえイエス様を心にお迎えしていたとしても、心の中に主がおられない領域があるのならば、そこに闇は存在します。私たちは心のすべての領域を神に明け渡し、イエス様に入っていただきましょう。すべての闇をイエス様は明るくその光で照らし出してくださいます。しかし心から神を追い出して生きるならば、私たちがこのまま罪の闇を抱えたまま生きていくのならば、最後は死という暗闇に飲み込まれてしまうのです。人間にとっての一番の闇は何でしょうか。それは死という闇ではないでしょうか。人生で最も暗い部分は人生の終わりに来る死の闇です。この死の暗闇は神に背を向け、神などいらないと言って生きる私たちが持つ罪の闇が引き起こすものです。 イエス様はこの死の闇から私たちを救い、命の光の中に導くためにこの世においでくださいました。闇の中に住んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が昇ると、また4章16節にはあります。私たちの持つ暗闇をイエス様の光によって照らしていただくとき、私たちの罪の闇は消え去り、私たちの内側から命の光が輝き出すのです。ヨハネ1章4節には、この方には命があった、この命は人の光であったとも書かれています。心の中にイエス・キリストを受け入れた者は、その人の内側から永遠の命の光が輝き出すのです。その人には永遠の命が約束されています。もし私たちがこの方を受け入れ、命の光をいただくならば、私たちの人生は明るく変えられます。もし命の光をいただくならば、人生の中でも最も暗い死の暗闇という問題が解決し、私たちの一生は明るく照らされます。一生が明るく照らされるだけではありません。その死の暗闇の先を照らし、私たちの死のその先、永遠の命によってそれは明るく照らし続けられるのです。ある人は貧しさやお金がないことが闇だと言います。しかし貧しいことが闇なのではなく、お金がないということを苦しむことが私たちの闇なのです。私は牧師になりたての時、私の父親がですね、実家の父親が脳出血と、脳梗塞を繰り返して入院していました。私は広島に赴任していたんですが、赴任先のその広島からよく新潟に帰って、実家の新潟に帰って、父親を見舞っていました。しかし、こう一回広島から新潟に帰っただけでも、かなり交通費というのがかかります。私は自分のこの牧師としてのその車費をですね、その大半を帰省のために使っているうちに、全くお金がなくなってしまいました。1ヶ月数千円で過ごさなければならない、1ヶ月数千円でご飯を食べなければならないという状況が何度かありました。しかし、うまくですね、やりくりをするそういう節約術というのも私は持っていませんでしたので、大変その状況を苦しんだ覚えがあります。90何円で買った棒ラーメンというのがあるんですけど、その棒ラーメンの中には、ラーメンがですね、2食分入ってるんです。それを一度に食べずに2回に分けて食べます。貧しい時の強い味方というのはですね、1袋18円のもやしでした。18円のもやし1袋でですね、200グラムあるんです。結構お腹いっぱいになるんですね。で、スーパーにはですね、1人3つまでと制限されているんですが、恥を忍んで4つ5つをですね、スーパーのカゴに入れて会計に行くと、店員さんも何も言わずにレジを通してくださいます。しかし、安いもやしは人気なのでですね、たまに遅い時間にスーパーに行くと売り切れていたりして、がっかりするんですね。あと、広島といえばですね、お好み焼きが有名ですが、小麦粉を水で溶いて、そこにもやしを1袋入れただけのものをよく食べました。お好み焼きソースやマヨネーズなんて買えないので、ウスターソースをかけて食べていました。せめてですね、中濃ソースやとんかつソースのようなこうドロッとしたソースが欲しいところなんですけど、サラサラの酸味のある ウスターソースが何とも言えなかったんです。まあ、しかしそういう生活をしながらも、まあ、子供伝道をしていたのですが、まあ、子供たちには何とかおやつを食べさせてあげたいと思い、まあ、子供たちが来たら必ずおやつを買って出してあげていました。まあ、それがですね、夏休みや冬休みなどの長期休みになると、まあ、教会を子供たちに開放して毎日、まあ、教会に来るように誘っていったんです。で、子供に聖書のメッセージを語り、メッセージを聞いたら必ずおやつを出すということを毎日繰り返していました。まあ、自分の一食分、いや一日分の食事代よりも高いおやつを子供たちには出し、まあ、自分はそれで満足していました。まあ、しかし、ね、貧しい状況、貧しさというのは心そのものを貧しくしてきました。ある時ですね、クリスマスに、まあ、子供にいつもですねポテトチップスのようなものを食べさせていたんですけど、まあ、クリスマスなのでポテチではなく、まあ、ちょっと豪華な、まあ、その時に私にしては豪華だったんですけど、まあ、唐揚げを食べたいって言われてですね、唐揚げをせがまれてですね、スーパーで買って食べさせたことがありました。まあ、そのおかげで私はクリスマスから年末年始とまた棒ラーメンで過ごさなければなりませんでした。ああこれでまたクリスマス年末とラーメンかと思っているとですね、なんと突然教会の婦人がですねやってきてですね、マグロのお刺身を差し入れてくださったんです。多分刺身なんて牧師になって初めて食べたんじゃないかと思います。私は内心、ああこれでインスタントラーメンでクリスマス年末を過ごさなくてよくなったと喜び、神様に感謝しました。しかし次の瞬間、その一部始終を見ていた一人の子供がそれを食べたいと言い出したんです。それには私もですね本当に嫌な気分になったんです。お前にはさっき唐揚げを食べさせただろうと腹立たしく思ったんですけど、それと同時にそんな風に思う自分の心もまた貧しいというか醜いというか本当に嫌でした。まあ、結局私はそれを独り占めすることなくその子にも分けてあげました。で、貧しさというのは心まで貧しくしていくのでしょうか。いいえ、そうではありません。お金がないということを苦しむことが心を貧しくしていくのです。イエス様は私たちのために全てを捨てて貧しくなられました。イエス様は全てを私たちに与えてくださいました。しかし心は豊かで命の光で輝いていたのです。貧しいことが闇なのではなく、そのお金がないという状況を苦しむことが闇なんです。またある人は病気になることが闇だと言います。しかし病気になることが闇なのではありません。病気になったことを苦しむことが闇なのです。先ほど少し話題に触れました、私の父は脳梗塞と脳出血を繰り返して、まあ、二度病院を入退院を繰り返していました。私が、まあ、牧師になるときにはですね、もう脳梗塞で倒れて、最後はですね喋ることができなくなり、もう体ももう全身動かすことができなくなり、あとはもう右手一本しか動かすことができなくなってしまいました。私の父というのは、民謡が趣味だったんですね。戦後ですね、貧しかった父親は、なんか地域の、ね、民謡大会に出場して、 それに優勝したり勝ったりするとですね、あの醤油がもらえたり砂糖がもらったりですね、その生計を助けるためにですね、民謡を始めて民謡大会に出たりしてたんですけど、それがだんだんですね、まあ本当にこう趣になっていくようになってですね、自分でこう民謡教室をするようになぐらいになっていったんですね。あの新潟の地元ではですね、ローカルのテレビ番組に出るほど地元では活躍していた、そういう人だったんですけど、まあ、病気のために大好きな民謡もできなくなってしまいました、まあ、父に残されたのはあとはまあ大好きなお酒だったんですけど、まあ、最後はそのお酒すら飲むことができず、まあ、父は本当に惨めでした。病室のベッドの上では、まあ、ずっと天井を見つめるだけの生活を続けていました。私は、まあ、この父に何とかイエス様を伝えなければと思い、広島から通ってこうイエス様を伝道しようと思っていたんです。まあ、しかしですね、なかなかイエス様のことがですね、伝えられない。伝えようとしても思うように伝えられない、まあ、そういうこうもどかしい日々が続いていました。まあ、ちょうどですね、今から、14年ぐらい前になるでしょうか、まあ、クリスマスの時でした。もう父の命もですね、短くないんじゃないかなと私は思ってですね、今度こそ何とかイエス様を伝えないといけないと思ってですね、もう難しいこう救いの教理とかですね、福音の伝道メッセージとかじゃなくてですね、もう単純にイエス様をお伝えしようと思ってですね、病院の1階のロビーにあるクリスマスツリーをですね、見せてですね、このクリスマスツリーは何かわかるか、お父さんに聞いてですね、これはあのイエス様をお祝いするクリスマスのツリーなんだと、そしてイエス様は私たちを救うためにこの世界に来てくださったんだとですね、単純にこうイエス様に、イエス様のことを父に伝えたんです。でイエス様に、まあ、お父さん、うたちの父にですね、このイエス様を信じてみないか言ったんです。でもちろんお父さんにはですね、父には天国に、天国で与えられる永遠の命と希望を伝えました。でもその父はですね、イエス様を受け入れないかと言ってですね、全く反応がなかったんです。まあ父はすでに喋れなくなっていたんですね。でもなんとかですね、父にその応答を確認したいと思ってですね、もしイエス様を受け入れたいと思うんだったら右手を挙げてくれないか、父に言ったんですね。そうすると父親はゆっくり右手を挙げてくれました。まあ、父は喋れなかったんですが、まあ、神様が動けなかった全身の中でも右手だけ残していてくださり、その右手を通してその信仰の応答をさせてくださいました。まあ、父は最後の最後でイエス様を受け入れることができました。しかしイエス様を信じると応答してくれた父は、病気が癒されたわけではありませんでした。喋れなかったのが喋れるようになったわけでもありませんし、動かなかった体がまた動くようになったわけでもありませんでした。大好きなお酒もまた飲めるようになったわけでもないですし、大好きだった、ずっと生涯続けてきた民謡もまたできるようになったわけではありませんでした。相変わらずですね、ずっと病院のベッドの上での生活が続いたんです。これまでずっとですね、もうあとは右手一本しか動かせない状態の中で、病院の天井だけを見上げて過ごす、そのような生活を続けることになったんです。しかし今までずっとただ病院の天井だけを見上げていた父ですが、イエス様を心に受け入れた父は、 天の御国を見上げる人生に変えられていったのだと思います。イエス様を心に受け入れたならば、その心の闇を神様が照らしてくださり、命の光が輝き、父に希望が与えられたのです。そして私のうちではもう父の命は長くないと思っていましたが、なんとそこから生かされて、驚くことに2年以上命が守られてきました。イエス様はこの世界に光として来てくださいました。そしてこの光を受け取った私たちのうちには命の光が輝いています。しかしこの世界にもう闇がなくなったわけではありません。この世界にはこの世界の闇はなくなりません。これからも闇は闇であり続け、これからも私たちの周りには闇が存在し続けます。コロナウイルスの問題も未だ先が見えません。それに付随して様々な問題が山積みです。私たちのこの先の未来は暗闇のように一切わかりません。しかしすでに私たちは光を受け取ったのです。すでに私たちの内側には消えることのない確かな光が輝いていて、私たちには希望の光が与えられているのです。そして私たちにはもう一つ光が与えられています。私たちがこの先暗いこの世の中を歩むために、私たちが転ばないように倒れないように私たちの足を照らすものがあります。それはイエス・キリストの御言葉、神の言葉、聖書の御言葉なのです。このクリスマス、それぞれがこの光をもう一度受け取って歩んでまいりたいと思います。それではお祈りいたします。この方には命があった。この命は人の光であった。恵み深い天の父なる神様、クリスマスの御言葉をありがとうございます。神様、イエス様が私たちの心に入ってください。私たちの心を明るく照らしてくださっていますことをありがとうございます。まだこの光を受け取っておられない方がおられるんでしたら、どうぞ今その命の光をイエス様を心にお迎えすることができますようにお願いいたします。また私たちのこのこれからの歩みを、あなたの御言葉の光によって照らし出してくださいますように、私たちがつまずくことがないように、倒れることがないように照らしてくださいますように、私たちの道の光となってくださいますようにお願いいたします。また私たちがその心に命の光を受け取って、私たちがこの暗闇の中で輝き出すことができますように、どうぞお助けください。このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。